背景ライジパジ構成、今日のテーマはその記事に至るまでの過程が大事です。その記事に至るまでの過程が大事。久しぶりにというか、ウェブライティング関係の話をしていきます。です。で、まずはコメント返しからです。昨日のサブスク化の背景へのコメント、愛さんから、Excel、Word、PowerPoint かけ放題ってお得感が満載ですごく魅力的です。ちなみにあれですね、Excel と Word の上級レベルも受け放題にするつもりです。なんで 5科目ですね。Excel、Word、PowerPoint、Excel、Expert レベル、Word、Expert レベル。月5000円というのも購入のハードルを下げますし、放置しづらい金額だと思います。そうですね、多分5000円が一番ちょうどいい金額な気がしますね。実際私は月3000円ほどのチョコザップは放置してしまいました。めっちゃわかります。そう、3000円と5000円って2000円しか違わないんだけど、この3000円と5000円の差ってめっちゃでかいんですよね。1万円と1万2000円だと変わらないし、5000円と7000円も、まあ、そんなに、まあ、変わるけれども変わらない。だけども3000円と5000円の差ってのめっちゃでかい。1000円と2000円の差よりも、4000円と6000円の差よりも、3000円と5000円の差ってのはすっごいでかいですね。まあ、って思うのは多分、なんか居酒屋のコースな気がするんですよね。3000円で2時間飲み放題のコースと5000円で2時間飲み放題のコースってランクがガッて変わるんですよね。まあ、気がするっていうのは私の体験上だからあれですけど。だから3000と5000はめっちゃでかい気がする。めっちゃでかい気がするというよりは3000と5000の差はめっちゃでかくて。で、なんでかっていうと、そう、まあ、例えばで言うと居酒屋のコースの格差が激しいからですね。3000か5000かで。例えばで言うと。で、放置してもそんなに欲しいと思わないのがネックだと実感し、筋トレがそもそも過ぎないと思われますが、もう少し高い金額の岩盤用に変えました。そうするとやはり無駄にすることにものすごく抵抗があるので、月4回必ず行くようになってます。いや、そうなんですよね。5000円が多分一番ちょうどいい金額な気がする。で、3000円にしてしまうと、放置されてしまう。で、放置されるってことは、その分、滞在期間長くなるんですけど、合格が遠のくんですよね。難しいとこですね。ハードル下げたいけど、やりきる仕組みは作りたい。だから5000円なんですよね、やっぱ。ちょうどいい金額としては。ありがとうございます。受け放題のサブスク、今後の展開が楽しみです。で、こいつを、まずは、いかに参加してもらうかっすね。です。で、今日の本題です。今日の本題は、その記事に至るまでの過程が大事です。で、SEO 記事とか、あるいはセールスページを書く際に、必ずもう間違いなく考慮しなきゃいけないことが、どういう状態、何を得て、それまでに何をしてきた状態で、その記事を読むのか、です。で、ここの考慮がないと間違いなく刺さる文章は書けないし、その人にとって、その人が欲しいと思っている情報を提供することはできません。です。例えばで言います。SEO 記事で、そうですね、ウェブライター独立、で、調べてる人。ちょっとポイントを絞りますね。ウェブライター独立で調べてる人は、どういう状況でしょうか？です。で、まず考えるべきは、そのキーワード関連、そのキーワードどんずばの状況です。例えば、ウェブライターなのかどうかですね、まずは。ウェブライター独立でググってる人は。で、もう一個が、独立してるのかどうかです。どう思いますか？ウェブライター独立で。ググっている人は、ウェブライターでしょうか？すでにウェブライターか。問1、すでにウェブライターかどうか。問2、すでに独立しているかどうかです。で、まず、問1、おそらくすでにウェブライターですよね。で、まあ、これ確率が高いです。で、多分、ウェブライター、確率が高いというよりは、ウェブライターである人がググっている人の方が多いです。一部もしかしたら独立も見越してウェブライターに興味を持った人ってもいるかもしれないですけど、です。まず間違いなくウェブライターであろうと仮定します。です。で、この SEO 記事って、ちょっと話しとれちゃいますけど、少数派を取り入れちゃうとキリなくなっちゃうので、大多数に合わせることが重要になります。つまり、ウェブライター独立でググってる人の大多数はどこなのか？これなんて言うんでしたっけ？言葉が出てこなくなりました。なんで、その一部の人たちってのは放置で気にしなくていい。SEO 記事においては。なぜならば、ググる人の大半 が、その記事を読むかどうか。違う。多数決で決まる。多数決言うとちょっと語弊があるんですけど、多数決で決まるからです。検索順位っていうのは。だから、多くの人、そのキーワードでググってる多くの人が、そういう状況であろうっていう、その多数派に合わせるっていうのが重要となりますです。もし少数派に合わせたいんだったら、もう一個キーワードを足してあげることですね。ウェブライター独立。まあ、なんだ。ウェブライターじゃない人が調べそうなのって何ですかね。ウェブライター独立ではちょっとうまくいかないか。まあ、もう一個足してあげることです。ウェブライターに、にまだなってないであろう人に向けてぶっ刺したいのであればです。で、話されましたが、もう一個の、まず問い1は、ウェブライターであるかどうかは、ウェブライターですと。で、問い2、独立してるかどうかは、どっちだったでしょうか、回答は。で、おそらく独立してないですよね、まだ。ウェブライターとして独立しようか迷っている人が独立するかどうか、実際どうなのかどうか調べたくてググってそうですよね。ウェブライター独立。まあ、キーワードからの推測ですけど、その実際は検索上位とか見て、検索順位の上位の記事とかの並びを見て、最終的に、あ、やっぱりそうだなっていう仮説の検証をするんですが、っていうふうに今言ったウェブライター独立でググってる人がウェブライターのかどうか、それとも独立してるのか、あれ、もう一個、独立してるのかどうか、この辺をしっかり捉えて、正確に捉えた上で記事を書いていくことが重要となります。です。で、ここからがほぼプロセスエコノミーになっちゃうんですが、私がちょっと今その観点抜けてたなと思ってて、で、モス、まあ、一番今、リストを取れている、メルマガ登録してもらえている記事が、モス、エクセル、練習問題なんですよね。で、これでググって入ってくる人の心境っていうのをちょっと無視してセールスページを書いちゃってました。で、MOS Excel 練習モデルで調べる人ってどういう状況の人かっていうと、まず MOS をもうすでに受けてるかどうかで言うと、まあ受けてないですよね、間違いなく。で、あと、そう、X、まあキーワードから拾いにくいですけど、テキスト買ってるかどうかすでに。で言うと、多分買ってない可能性が高い。テキスト買ってるんだったらその中に問題載ってるからですね。です。で、実際これアンケートも取ってて、メルマガに入った人に。で、その結果からも、大体予想通りになってる。ただ、思ってた以上に、いや、予想通りになってないな。思ってた以上に市販のテキスト買ってる人が多いんですよね。これ、なんか7割ぐらい市販のテキストも買った上で練習もらえてググってる。ってことは、市販のテキストだけだと、問題練習足んなくて、あるいは、まあ、ちょっと読んでみたけど、実際どんな問題が出たのか、イメージがつかなくて、もう、早く知り、とりあえずどんな問題なのか知りたくて調べたのかな。で、っていうふうに、その、そこに至るまでの経緯っていうのがめっちゃ重要になります。SEO 記事もそうだし、セールスページは特にそう。あとマーケティングパネルもそうですね。なんで、私が今やろうとしているもの、さっき言ったサブスクの講座を売るとなった時に、どういう状況の人が入ってきてるのかで、その人に対して売っていかなきゃいけないです。で、ちょっとハマった罠が、いろんな人に届けようとしすぎてしまうです。で、ライジャパがあんなサクサクうまくいった理由って、もう絞れてたからなんですよね。しかも、初めから絞れてたし、なんか、たくさんの人に届けようとかなかった、私としても。欲がなかったって言ったらいいのかな。ウェブライターとして、もうウェブライターやってるんだけども、なんか単価上がらなくて苦しんでる人、つまり初心者じゃない人、もうすでにウェブライターの人に対して、こうすれば単価上がりま、に文字長に達成できますよっていうのを提供したかったっていうのが私の中でもあったので、その時点でもう相当絞られるんですよね。で、もう絞られていたからこそ、試作が、なんかもう、もうすごい精度でハマっていった。なんかもう外れた試作なかったっすもん。ウェブライジャパンに関して。ちょっと、ビデオセールスレター取ったらもうそれで一発で、最初の一人目で買われるし。LP 書けば、まあ、一発でいい数字がそれなりに取れるしっていうのがあったんですけど、今回モスでかなり苦戦してて、なんかもうこれは絶対うまくいくだろうってので、300人に対して送って一人も入れなかったりとかしてたんですけど、その原因何かなって考えたら、あれですね。たくさんの人に届けようとしちゃってたから、で、これめっちゃむずいんだなって改めて思いました。で、特に自分の商品の場合、どうしてもその感情がこもってしまう。 で、かつ、モスの対策講座って、まあ、さっさと受けた方がいいと思ってるんですよ、私は。私も。独学しても、独学で受かる人は買わなくていいとすら今思ってなくて、独学で受かる人も買って、さっさと、もう買った方が、間違いなく、より短い時間で楽に受かれるし、なんか余計に勉強する時間とかもなくなるので、で、そういう講座を作ったって確信がもう持ってるので、だから、独学じゃ受かれない人もそうだし、独学で受かろうとしてる人も、買ったなら、その金額分の価値提供できると思ってるんです。で、なんで、なるべく、本当にたくさんの人に届けたい。多くの人の役に立てる講座だって思ってるからこそ、たくさんの人に届けようとしてしまって、結局、メッセージがぼやけちゃってるっていう罠にはまってるなって思いましたです。で、その罠にはまった後、あるいははまらないために重要になるのが、冒頭のどういう経緯でそのページ、その記事、この場に至っているのかっていうのをかなり正確に把握することです。で、私の失敗談言うと、もともとの LP のメッセージが、まあ、これかなりちょっとテクニック寄りなところも使っちゃってるんですけど、いや、使ってないな。まず、キャッチコピーの時点にずれてたんですよね。多少お金をかけてでも合格したいと思ってる方だけこのページを見てくださいってやってて。で、そう、その時点でもうずれてるんですよ。MOS、Excel 練習までググってる人って、まあ、独学で合格したいって思ってる人なんですよね。なぜならば、さっさお金かけて勉強して受かりたいと思ってる人は、講座って調べたり、あるいは本買って本を読んだりして、もうググったりしないからです。で、MOS、Excel 練習までググるってことは、もちろんそうじゃない人たちも一部はいるんだろうけれども、なるべくお金かけずに独学で合格しようとしている人。まあ、もしくは、あれです。まだその前段階の人ですね。まだ受けるか決まってないけど、とりあえず問題だけ見たい人です。で、これは前者ってのは分かってる。なんせアンケートを取ったからですね。入ってきた人たちに対して。で、割と受験することが決まってる人たちの方が多数派。なんで、もう受験は決まってて、で、テキストも、テキストなんで買ってるのかがちょっと答えがわかんないんですけど。そう。まあ、なるべく安く済ませたくて、まあ、まずは問題がどんなものかを知りたくて、ググってる。で、なんでなるべくお金かけたいのかまで推測したのかっていうと、無料ってキーワードがサジェストキーワードに出てくるからです。無料って言葉が、MOS Excel 練習モデルでググると、その後ろにすぐ、MOS Excel 練習問題無料ってのが出てくる。そう。なんで、お金かけずに問題の内容について知りたい。テキストとか書いたくないと思ってる人たちが多いっていうのが推測できます。あくまで推測ですが。なんで、その人たちにお金かけてでも、短い時間で合格したいと思ってる人って投げかけても、まあ誰もいないんですよね、ほぼ。間違いなく。まず、ほぼっていうか、まあ誰もいないと。なんで刺さりようがないので、ページすら見られない。ってのでずれてた。で、なんでこれずれてしまったのかっていうと、確か絞り込みはできたんだけど、なるべくたくさんの人に届けたいってのから脱却できてなかったのと、冒頭のあれです。どういう状況でそのページに至ってるのかってのを無視しちゃってたからです。なんで、そう、このたくさんの人に届けたいがゆえにメッセージがぼやける、あるいはめっちゃずれるっていう罠ってのは、多分自分で講座作ったりコンテンツ作ったりして、もうこの講座めっちゃ役に立つなって確信を得て、たくさんの人になるべく届けたいって思えば思うほど陥りやすい罠なのかなっていうのが、今回私が身をもって感じたことです。で、そういう意味で、なんだ、マーケターの仕事ってのはすごく価値があるなって改めて思いました。第三者として。要は、その講座に対しての思いとかをあまり載せずに済みますよね。本人、作った本人じゃないから。で、それはむしろデメリットだとも思ったんですけど、そう、感情が乗らないっていうのはある種メリットですね。っていうか、コンサル全般って全部そうなんですけど、第三者として入れるから、もう、社内の人たちが言いづらいことでもズバズバ言えるとか、そう、今までの、その会社の中での悪しき慣習とか、この人にだけは逆らえないみたいなのないですからね。第三者。外部からの干渉であれば。そう、なんで、そう、今私が陥ってるのはそこっすね。なんで、私が今やるべきことは、もう、この講座を作った時の思いとか、もう置き去りにして、もうめちゃくちゃ客観的に誰に届けるのかとかを、もうデータから分析することです。 です。で、SEO 記事においてもお伝えすると、多分そのキーワードに対して思いが乗ってれば乗ってるほど客観性が失われるのかと思います。で、かつ自分の経験を乗っけてしまいやすい。で、そんな時に主観だけになるんじゃなくて客観性を取り戻してくれるのが、さっき冒頭で言ったタイトルである、その記事に至るまでの過程を想像するっていうのが一個で、もう一個がデータです。データっていうのはもう客観ですからね。もう間違いなく客観。まあ、このデータを見て何が言えるかって部分まで言っちゃうと主観も含まれちゃうんですけど、主観も主観次第でどうにでも見れたりしますからね、データってのは。でも数字自体がどう見ても、いやでも数字の取り方にもよっちゃうんですけど、まあその辺を置いて、データっていうのは客観なので、そう、データを使う、そして、そこに至るまでの経緯を考慮する。です。ってので、ちょっと私の講座の売り方についても、もう一度、めちゃくちゃ客観的に、一旦、なるべくたくさんの人に届きたいっていうのは置いといて、絞り込んで渡すっていうのを、やっていこうと思います。です。で、そう、ライジャパはそこが本当にうまくいってたんですよね。で、絞り込んだ結果、対象じゃない人にも刺さるっていうのがまさにライジャパで体感したことで、もうすでにウェブライターで苦戦してる人に向けて、もうどんずばでメッセージ書いたからこそ、これからウェブライターになろうとしてるって、もう苦戦したくないって人にも刺さったんですよね。そう、それと同じことが言えると、LP、モスの講座にも。で、だから、そう、届けたいのはどっちかですね。で、独学で受かる人ってのは、より価値提供できるのは独学じゃ受かれない人なんだけど、独学じゃ受かれないけど、独学でやろうとしてる人、つまり独学で勉強しようとしてるんだけど、独学するだけの実力が実はない人、実力というか、まあ、実力でいいか、スキルなのか、習慣なのか、なんだろう、自制心なのかわからないですけど、がない人ってのが一番多いんですよね、層としては。まあ、ただ多いかどうかじゃないんだよな。で、ただし、この絞るときに最終的に重要になるのが、結局感情になるんですよね。誰に届けたいのか。誰に一番届けたいのかです。たくさん届けたい人がいる中でも、ちゃんとセグメントを切って、で、こういう人たちがいる、こういう人たちがいる、こういう人たちがいるって中で、じゃあどういう人たちに届けたいと思うのか。これはこういう人たちが多いから、こういう人たちにしようとかじゃなくて、届けたいと思う人にが、は、どこなのかを考えるですね。で、この辺考えて決める時点でちょっと弱いんですよね。ライジャパの時はもう決まってたから、ウェブライターとしても苦戦してる人って決まってた上でやってたんですけど、今回は決まってないんですよね。そう、その辺も苦戦の原因なんだろうな。まあ、多分、で、私がやりたいのは、そう、もう原点回帰ですよね。結局やりたいことは何だと、モスの資格を通じて。で、それを考えると、モスの資格を通じて、ちょっと言葉は大きくなっちゃうんですけど、変わるきっかけを得てほしいっていうのがある。で、そのきっかけになれる人たちってどんな人なのかって逆算すると、独学でも合格できるような人たちではないんですよね、そう考えると。ってことは、独学では、まあ、多分高確率で挫折していっちゃうんだけれども、それを自覚してない、あるいは自覚した上で、今回こそ頑張ろうって、気合で何とかしようとして、独学で頑張ろうとしてる人たちに、講座を届けたいですかね。で、講座を通じて勉強して、合格して、自信を身につけてもらって、変わるきっかけになってほしい。やっぱりあれですね、独学できない人ですね。極端に分けると。まあ、まず独学しようとしてる人が入ってきてますと、メールマガに。で、その独学しようとしてる人の中身を大きく分けると2つに分けられる。独学で合格できちゃう人、間違いなく。ほぼ間違いなく。それはあれですね、過去、資格試験とか結構取ってきた人かもしれないし、大学受験とかでもう、がっつり味わってる人たちかもしれない。まあ、とにかく自分で勉強できる人たち。と、独学はできない人たち。でも、今のところやる気はあって、独学で頑張ろうとしてる人たちですね。で、この二つで言うと、後者の人に講座を届けたいですね。 って感じです。はい。私の頭の中が整理できまして、ありがとうございます。で、こんな風に、で、多分 SEO だとあんまりこういった場、こういう罠に陥ることないかもしれないんですけど、でも、そう、最初に言った、どういう経緯でそのキーワードに至って検索してその記事を見てるのかっていうのは、かなり重要。知っておくだけでもういい記事書きやすくなります。で、まあ、もっと言うと、もっと言わなくていいか。まあ、これはちょっと考慮しすぎかもしれないんですけど、最初から1位って取れないんですよね。SEO 記事って間違いなく。で、だからまあ最初に読まれる記事って何なのかっていうと、既存の1位の記事です。で、あなたの記事書きましたと。で、その記事がだんだん順位上がっていったとします。いい記事書けたとして。で、いきなり1位は取れないんですよね。まずは10位ぐらいに入って、で、様子が見られて、で、次5位とかになって、で、ちょっとずつなんか上げ下げして、様子見られて、最終的に1位、確固たる1位になりうる。ってとこなんで、もうしばらく1位になるまでの間は、今の1位の記事、まあその間に順位が変わる可能性もあるんですけど、他の記事が1位になる可能性もあるんですけど、既存の上位の記事が読まれた上であなたの記事が読まれるんですよね。で、なのでその辺も踏まえて、上位記事を読んだ上であなたの記事を読んでそれでも価値提供できるかっていうのを考えてあげる。てかこれはまあ、この過程考えなくても当たり前なんですけどね。他の記事と比べて、価値提供できる記事ってのは、他の記事読んだ上で読まれたとしても、もちろん価値提供できる記事であるはずなんで。で、それを上位記事の真似事で記事書いちゃうと、もちろん上位記事読んだ後に読んだら、さっきのと同じだで終わっちゃう。から結局上位は取れないってなるので、です。なんで、ちょっと一周回って話してみなかった話になっちゃったんですけど、っていうふうに、もう、とにかく過程を考えること。その記事をどういう経過を得て、どういう状況で読んでいるのか、です。ウェブライター独立的ようであれば、すでにウェブライターのかどうか、独立してるのかどうかです。で、まあ、もっと言うと、例えば他の例で言うと、ウェブライター独立、会社員戻るだと、どんな状況でしょうか。ウェブライター独立、会社員戻る。もうウェブライターとして独立してますよね、きっと。で、会社員に戻ろうとしている人。まあ、もしくは、独立後に会社員にも、独立したいんだけど、迷いがあって、最悪会社に戻るってことも候補に入れたいっていう、もう本当に独立しようとしてる、独立寸前の人かもしれないですね。ってのを踏まえて、仮説を立てた上で上位記事を見ると、あ、独立しようとしてる人たちがググってるなとか、あるいは、もう独立済みで戻ろうとしてる人たちがググってるなってのがわかるはずです。なんで、仮定を考える。もっと、抽象的に言うと仮説思考になっちゃうんですけど、仮説を立てた上で中身を見てみる。そうするとどっちか分かれてですね。で、仮説立てずに見ないと何も分からないですけど、仮説立てた上で見るとぐっと増える、情報量が増えるです。はい、ということで以上、おかげで私がやらなきゃいけないことがかなり明確になった気がします。で、今日は私は結局マーケをごちゃごちゃいじらなきゃいけないんですよね。まあでも届ける人に届けるためだから、ここは必要な作業と割り切ってやっていきます。もうなんかもう早く、そう、勝手に売れる状態にしてコンテンツ作りに注力したいんですけど、そう、この辺はあれですね、自分で一人でやっていく上での宿命というか勝負ですね。で、ただそう、マーケも考えるからこそいいコンテンツができるっていうのは結構思ってることなんで、なんかそう、誰に売るのかっていうのを定めざるを得ないですよね。マーケティング考えていく上で。で、そこでどんな人に何を届けるのかっていうのが明確になるからこそ、講座作る際にも、その人に対して価値提供できる講座をどんずばり作れるっていうのがあるので、そう、なんで、そう、もしチームでやるんだとしても、丸投げをしたくないなって思いますね。このマーケの施策とかコンテンツ作りとか。強いて一箇所だけやるんだとしたら、コンテンツ作りに注力したいっていうのがあるんですけど、まあでもそう、いいコンテンツ作るためには結局マーケのことも考えないといけない。で、マーケやってると自然といいコンテンツ、どんなものがいいコンテンツなのか分かるみたいな感じです。はい、ということで今日も頑張っていきましょう。以上、パソンでした。